ダースベイダー DJ オショーのはぁ、
始まったポーポーチャンネルだ。ポーポーポーポーポーポーポーポーチャンネルが始まった。
ちょっと待ってくれ、何のことか全然わかんねえよ。どういうことか。
どうもパオパオチャンネルダセダです。
どうもピエンピエンチャンネルガキレンジャー DJ オショーです。
ピエンピエンチャンネルって何。なんだピエンピエンって。
なんだよパオパオって。ゾウ
覚えてない、パオパオチャンネル。
え、何それ。
なんかテレ朝で昔あったさ、5時ぐらいのやつか、うん、パオパオチャンネル。
何、子供番組かなんか。
子供番組なのかな、
パオパオチャンネル。
パオパオチャンネル、
なんか言われたらなんかちょっとうっすら記憶にあるような気もするけど、
うん、まあもうだから君は人生の半分損してるね。
データクソ野郎が言うや発言。
パオパオチャンネルを知らないってことは君はもう人生の半分は損している。
いや、ほとんど損してるわ、世の中。人口。パオパオチャンネル？
うん。まあ具体的に何だったかは、俺も覚えてないけど。
なんだよ、ただ、何の脈絡もなしに今思い出したから言っただけ？
うん。
わかるわけねえだろ、お前。
パオパオパオ。
PNPN チャンネルの方がいいよ、まだ。
なんだ PNPN チャンネルって。おしょうくんの新しい YouTube のサブチャンネル、メインチャンネルがワクワクチャンネルで、
うん、
チャンネルがピエーン。
あ、でも、ワクワクの対義語にはなってるよね。
PNPN チャンネルでね、もう泣かす、泣いてるみたいな。
さ、今年もコロナがもう3月ぐらいからバーッと来てさ、
うん、
去年のこととか結構忘れてるけどさ、去年の流行語、ギャル語大賞になったからな、PNP。
ピエーンで。
うん。
ピエーンで。
まあ多分俺らはさ、中年だから周りに使ってる人そんないないんだろうけどさ。
一人もいねえな。
いないだろ、うん、だっけ、ピンの最上級がパオン。
パオンなの。
うん。
あ、じゃあパオンパオンチャンネルじゃん。
だからそうだよ。だから今思い出したの。
人生の半分損してた俺。
損してるよお前。
去年俺はその流れに乗ってなかったってことは、
うん、
人生の半分損してるねこれね、
うん、人生の半分って相当だぞ。でもそれたまに耳にするけどさ。
たまに耳にするよね、人生の。あ、何、タバコ吸わないの。あ、人生の半分損してるねとか。
あ、
飲めないんだ、人生損してるねみたいなさ、
それ系。あとね、よくあるのが、その、例えばジブリとか、
うん、
で名作あるじゃん。その例えば、ワンピースとか、
うん、
ああいうものをこう、俺とかまで見たこと、そんなないんだけどさ、そういう話になると、うわー、その半分損してるの逆。うわー、羨ましい。あんなすごいものまだ見てないの？これから見れるってすっごい羨ましいとかいうこともよくあるね。
うん。いや、でもさ、うん、初めてさ、ジョーズを見るっていうのをさ、
うん、
今からジョーズ見る人がいたらさ、
羨
ましくないだって。
まあそのバックトゥーザフューチャーとかそう思うよね、
うん、今からあの喜びを初めてサメの視点でビュルビュルっていうのを初めて見るわけでしょ。
うんうんうん、
超いいじゃんそれ。
いや、もうジョーズは今のあんま該当しねえな俺の中で。該当し
ない。なんで？
ジョーズこれから見れるって羨ましいってあんまなってる人いないと思うけどな。例えばその E.T. とかさ、もうそういうクラシック系はのね名作とかだったらわかるけど、なんだジョーズはなピンとこねえなあんまり。
ジョーズが世界で一番面白い映画じゃん。
そうだ、そんなこと言ってるやついねえからお前。
ジョーズが世界で一番面白い。昨日あのさ、高橋洋介さんね、
うん、
3時間40分も今あの総長がさ、
うん、
チャットでさ、ドミューンで高橋洋介さんと町山さんと中原雅也さん出ますよっていう情報で、こっちより面白そうな番組をチャットで言うんじゃないっていう。
こっちより面白いよ。
裏番組でこんな面白いことやってますよみたいなね。
俺もちょっとなんかこれサブ画面で見てみたいもんな、そっち側。
いやでもその洋介さんの昨日話しててさ、
うん、
やっぱ上手ですよ。
上手いいんか。
上手からスタートした、すべては。
今さ、その上手じゃないけど、あの、うん、Hulu でさ、
うん、
なんか、うん、サメ系の映画いっぱいあるんだけど、なんであれ？
あのさ、メガロ、なんだっけ？
あ、そう、メガ系、なんか
メガマウス、なんだっけ？
うん、メガ、
あの、すっげえでっかい魚がさ、
うんうんうん、
サベがジャケットにいるやつでしょ、なんか泳いでる。
そうそう、なんか見てないけど、この映画はとりあえず面白くはないですよっていうメッセージ性がジャケットから出てくる感じの、まあ、いわゆる B 級的な雰囲気なのかなっていう映画だけど、
もしそれに、
うん、
1900円払って見に行ったやつが、
うん、
今まさにお前の目の前にいたとして、
ああ、
このセリフをもう一回吐いてみろこの野郎っていう、
いやいやいや、あれはだって超大作だと思ってメガシャークを見に行ってる人は一人もいねえから。
俺だっつーのそれ。
お前行ったの。
見に行ったっつーの。
お前行っちゃったの。
世界サメ見たいだろそれ。あって
え、それは何も心からこれやばいやばそうっていう気持ちなの。
世界で一番面白いのが上手なわけで。
ちょっと待って待って、今さらって言ったけど、すげえそこで俺引っかかってるから。
で、それがでかくなってるわけでしょ。
いや、あれはちっちゃいから、上手なやられたよ。
吉野家牛、吉野家の牛丼が世界で一番うまい料理なわけじゃん。
ちょっと待って待って、世界で一番ではないと思う。
一番うまい料理でしょ。
そこそこうまいけど、一番だね。
特盛りだよ、あれは。特盛り。頭増しみたいな。
確かに頭は持って
た。頭増しでしょ。で、あれが、
うん、
面白くないわけないじゃんって思うわけよ。そりゃね。
まあ、ダースレーター、ああいうの好きそうだもんな、なんか。
じゃあ、聞いて聞いて、このあの面白さを、
うん、
俺が今からお前に叩き込んでやるから、聞いて。
だってあれはさ、
聞いて聞いて。
まあ、俺のイメージね。
うん、
本当のイメージね。まあ、大体、その、チャラついた高校生グループとかがビーチかなんかに行って、それでお決まりのように、うわうわって食べられちゃうみたいな、そういう、まあ、特にストーリーも何もなく、そのサメの暴れっぷりだけを楽しむ感じの映画なんじゃないかなって思ってるんだけど、どう？
へ
ぇ、当たってる？
へぇ、いや、あのね、おしょうくんね、
うん、
もうね、君だってトランスフォーマー好きなわけだ、映画。
そうだよ、好きだよ。
トランスフォーマーの、何がね、
うん、
すごいってさ、やっぱ、これ、賛否両論ありますよ、今の映画界で、やっぱ中国のね、会社が、スポンサーにドカッとついて、
はいはいはい。
このトランスフォーマーのマイケル・ベイのさ、スポンサーも中国企業がいっぱいついて、
うん、
でもめちゃめちゃお金投入した結果、あのすごいさ、
うんうんうん、
なってるわけだ。
もう完全に無理やり上海に
戦
う場所を持ってったりしてるからね、
うん、そう、無理やり舞台が上海になって、そして無理やり中国企業の看板とかが映ってたりするわけじゃん、
うん、かなりね、ストーリーをねじ曲げまくって、うんうん、中国企業を盛り込んでるからね。
盛り込むっていうね、このだってあのさ、恐竜が出てくるトランスフォーマーの映画、ダイナバッツが出てきます。
うんうん、グリムロックとかね、
グリムロック、あれもめちゃめちゃ中国だったでしょ。
あれはかなりね、やりまくやりすぎ、
本当にやりすぎたでしょあれ。
うん、
それぐらい中国の会社はもうハリウッドの映画のスポンサーになっているという前提で、
うんうん、
サメが、
うん、
あんなでっかい特盛りがね、
うん、
あれる映画が、うん、中国企業をほっとくかと。
まあ相当美味しい場所だよね、あれは。
もうまずヒロインが中国人の女優ですから、
うん、
今回は。
ああ、あれは一応ハリウッドっていうかアメリカ映画だよね。
だけど、
うん、もう主演がそうなんだ。
そうそうそう。で、それが科学者みたいなので、でその娘さんも出てきて、
うん、うん、
全編的にだからトランスフォーマーのダイロットっていうかサメになったみたいな、そういう映画ですよ。
あー、なるほどね。なんとなく意味わかるよ。トランスフォーマーもさ、無理やりさ、この、なんか謎の中国人、社長女みたいなのも出てくるんだけどさ、こいつ絶対ストーリーの鍵握ってるよねっていう登場の仕方するんだけど、最後まで1ミリもストーリーに関係ないとこで終わっていくっていうね、謎のあの女。あいつなんか、すげえ、なんか映画界の大物とできてんだよね、確か。
その人です。
あ、その人。
その人が今回は科学者として、
うん、
科学者として出てくる。
あのトランスフォーマーです。あの中国。
あの人だと思う。
謎の美女、美女女。映画
界の大物がバックについている女優さん、
うん。あいつやばいよな、なんか。
で、今回は科学者。今回は、ね、うん、前回はとかないんだけど。
うん。
で、まあ、でかいサメが出てきて、わーってやってね、なんか潜水艦に乗って、なんか潜ってったり、いろいろするわけですよ。で、
うん、
推定のね、
うん、
の底にある基地みたいなところで、
うんうんうん、
全面ガラスの 海が
360度。ああ、もうシチュエーション的にはもうこれはもう割ってくれシリーズだよね。
割ってくれシリーズ。もう、いつ割る
かって。もさ、絶対こうガラス張りの向こうにさ、研究員がいたりするもんね。なんか
そうそうそう。あの、ジュラシック、ワールドとかでも、
うんうん、
基本的に向こうで怖いやつがいるガラス張りっていうのはもう基本割るために作ってますから。
そうね、絶対ガラス張りの向こうに学者がいるんだよな、
うん、絶対割るよっていうのが、うん、まあ、予想通りのタイミングより若干しょぼい感じで割れます
なるほどなるほど。これはでもまあ一回りして見ると超絶面白いかもしれないな。あのデガシャークは
僕の期待をすげえ下回る感じでつまんない、
うん、あそうそうちょっとこううがった映画ファンをさらに上に、
はい、さらに裏切る、さらに裏切る感じのもう津波ザバーンと思ったら自分でたどり着いた時にはピショーンみたいな感じになってるような、
うん、待って、映画自体のさ、例えばそのサメに関する描写の例えば CG だったりするクオリティっていうのはどうなの？
まあだから、まあ作り物だろこれっていう感じで見るね
いや今の映画さ、もう基本的にもう CG ってみんな分かってるけど、それすらも忘れるぐらい没頭するクオリティで作ってんじゃん、トランスフォーマー。
だからね、うん、だからジョーズがすげえよくできてるっていうのが分かる映画なの。
まあ確かに、あれジョーズはさ70年代最初のやつ、あれなんていうのはもうハリボテかなんかで作ってるわけ
ですよ。そうそう、しかもだからなるべくでもサメの造形が、うんうん、不備があるっていうか全部見せるの難しいから、
うん、
あえて見せないようにしたことによりめちゃめちゃ怖くなったっていうパターンですね。
ああなるほど、もう技術が追いつかない結果こう、
でも見せなければさ、でも最後ドーンってさ船に乗っかってくるってことが超でかいんだけどさ、
うんうんうんうん、
やっぱ怖いじゃん。で背びれっていうかさ、サメ視点で見てるみたいなね、あの足とかをさ、
うんうん、
サメを映すんじゃなくて、もうサメは謎のモンスターで、
うん、
有名なモンスター、
うんうん、
でとして描いているっていうのがやっぱこうスピルバーグのすごいところで、
うんうん、
そのメガロドンとかなんかよくわかんないやつは、
うん、
もう全出しのね、
あもう頭から尻尾までもうきっちり、
スターデストロイヤーみたいな感じで出てくるから
そっか、うん、あれだよね、あのターミネーターの1とかもさ、
うん、
あの頃なんてもう80年代、まあ、CG がちょっとだけ使われ始めたみたいな時期でさ、
うん、
まあ、そのきっちりしたさ動きができないっていうのが逆にさ、もうあのゆっくり襲ってくる骨組みの T800 のロボットがさ、あれが逆に怖くなったみたいな雰囲気とかも出たらしいからさ、やっぱり。
そうそうそう、いやそうですよ、ないのガシャンガシャンってくる方が怖いわけじゃん、
うん
うん、なんかスムーズに来られるよね。
うんうん、
あのハッて追っかけてくるとことか超やらないじゃん。
やっぱりあれゆっくりだから怖いっていうのあるよね。うん、
T1000 のダッシュも怖いけどね。
あれはね、だから一気にねターミネーター2になったら自分に歩くシーンとか通り越してものすごい速いからな。あれ
表情一切変えずにこうダッシュしてくるのはあれは怖かったけど、
うん、あの俳優さんってさ名前ちょっとなんていうんだろう、忘れちゃったけど、あの、うん、T1000 のさ、
うん、
あの人さ結構もうおじいちゃんになってさ、最近海外ドラマとか出てんだけどさ、
うん、
なんかねすごいねむちゃくちゃかっこいいよあの人今。
確か名前がハイユーさん。
ハイユーってお前完全にもう中国資本の映画じゃねえか。ハイユーです。
ハイユーさんです。
日本人だからその感覚は。ハイユーさんは。
ハイユーさんです。うん、でも、まあだからさ、ターミネーター1とかってさ、
うん、
宇宙で一番面白い映画なわけじゃん、あれも。
あれは最高だよ、本当に。
でも、いや僕らからから、
うん、
一人のジョーズはもうめちゃめちゃ面白いし、エイリアン1もめちゃめちゃ面白いし、
うん、
トップ1もめちゃめちゃ面白いし、
そうね、
バック・トゥ・ザ・フューチャーは1、2、3まではほとんど一つの作品としてめちゃめちゃ面白いし、
うんうんうん、いや、なんかさ、まあ、俺とレーダー同い年だけどさ、
そうなの？
こういうのってさ、
お前年下じゃん、6ヶ月。
出た、お前、何なんだよ、6ヶ月？
お前まだ42だよな。
42ですよ。
これ43なの。
あーダース君さ、俺あれだから、スンクで話してる後輩だから、久保塚的な感じで、
久保塚的な、
ダース君さ、マジムカつくんすよ。
怖い。ダース君、
ダース君さ、ほんとラップ下手っすよね、マジで。
っていう。やだ後輩。
やだ
舐めた後輩ね。
一応、先輩へのリスペクト2ミリぐらいあるんだけど、ガンガンから来る後輩。
まあまあそういう若い頃はそういうもんだよって思うよ。
そのさ、俺らがさ、俺ら独特のその思春期に見たっていうフィルターってかかってんじゃねえかってたまに思っちゃうんだけどさ。
だそれはあるよ、10代に見ちゃったらグレムリンズとかさ、
うん、
その考えでも面白すぎたんだけど、
うん、
こんな面白いことってあるのって思うじゃん。
グレムリンズってあれもう本当もう気が狂っちゃうぐらいな感じで見てたからね。
狂っちゃうぐらい面白かった。プレデター1とかも、
うん、
こんなかっけえやついんのかってやっぱ思うじゃん。
思う思う。すげえ俺一人で小学校の時エアガン持って山の中入ってさ、うん、あのサーモグラフィーで照らされてることを想定しながら山の中で。
お前行ってたの。
うん。でそれだけ泥塗ったりしてさ。うん。
でもね、プレデター多分君はねスルーすると思う。
見てプレデター見ているから。
いやもうちょっともうちょっと歯応えある獲物狙っていいですか。
だからさ、やっぱ10代、そのなんていうの、今、中学生とかってさ、俺らが例えば今やってる映画って何？ヒット作、あ、映画自体あんま公開して
ない。まあ、映画、だからまあ、去年だったジョーカーとかね。
まあ、ジョーカーとかにしてもさ、まあ、面白いって言われてるけどさ、中2とかが今見てるジョーカーと、俺らが見てるジョーカーって、多分ちょっと違そうじゃない？その、
そうだね、
中2受け止め方とかさ。
中2でジョーカー見たら、こんな悪いやついんの？みたいな話になるの。
もうなんか、そうね、ダークナイトとか見たらさ、
ダークナイト見たらね、まあ、ダークナイト
入っちゃうんじゃない、
ダークナイトも、うん、すげえ久しぶりにそういう感覚思い出したけどね、
うん、
こんな面白い映画あんのかって思い出したけど、
そうね、そういえばなんか7月の頭ぐらいダークナイトって再上映してたね、なんか
そうそうそう、あの劇場でね、
うん、
ちょっといい画面で見たかった気もするけどね、
確かにね、なんかあれすげえいいフィルムで撮ってんだよね、多分
そうそうそうそ
う、うん、
あの頭の強盗シーンとかさ、
うん、
もうあれ最初見たときに、
うん、
もう あの瞬間だけで、あの強盗シーンのシークエンスだけで、
うん、
1800円分はもう元は取ってたので、
わかるわかる、もうなんていうの、あの高層ビルの窓のさ、いっぱいガラスがあるとこだけ見てるだけでも、うん、ドッキッドッキッドッキンって言ってたもん、
みたいな、まあ、ちなみに、うん、それ言うと、実は、この間、マッドマックスの怒りのデスロードを、
うん、
映画館で見たときは、
うん、
ワーナーブラザーズのロゴが出て、
うん、
エンジン音が鳴るんだけど、
うんうん、
そこで俺元取ってたの映画館で、
それは完全に思春期フィルターっていうか何かしらのフィルターはかかりまくってる
なんかあれもう面白くないみたいな、ワーナーブラザーズもう面白くないみたいな
そういうやつだね、もう映画あんま見ない方がいいかなそういう人は思
もう面白かったまあでもでも、
うん、
ウーニーズとかさ、
うん、
80年代、ゴーストバスターズ1とかさ、
うん、
もう笑いとか怖さとかが全部あってさ、
うんうんうん、
グレムリンも超かわいいと超怖いと、
うん、
と面白いみたいなのが同居してるみたいなさ、
そうね、あのちょっとこう、ランボーのパロディーシーンとかあったの覚えてる、なんか、
ランボーのね、
こう、ね、鉢巻き巻いてさ、
鉢巻き巻いてね。
まああの時ランボーがまあ流行ってたってのもあるけどさ、ああいうなんかこう、あのキャラクターがあの、ま、ムキムキマッチョのランボーをパロディにするっていう面白さとかもね、あったしさ。
あのさ、ロッキーはさ、
うん、
これ3が多分リアルタイムで初めて見たんだよ。ドラゴン。
3は、ドラゴンか。うん。うんうん。
4か、ドラゴンって。3だよね。
まあでも3か4ぐらいな気がするね。
あれを初めて見て、やっぱ、ソ連超怖えって思った。
ああ、ソ連はな、なんかやっぱ人体をもう国ぐるみでなんか強化してる、協力人間作ってそうだもんね、ああいうのって。
だからさ、この間のロッキー、あのクリード2でさ、
うん、
ドラゴンの息子が出てきてさ、
うんうん、
ドラゴンとドラゴンの息子が出てきた時や、
うん、
もうそれだけでね、泣けたもんね。
まあ完全に世代、世代、うん、2世代で見れる
ドラゴンがお父さんになってるみたいな。
うん、
同じね、ドルフ・ラングレンがやっててね。
なんかそういうのさ、あの、なんだっけ、ウータンクランのさ、うん、あの、オルダーティーの息子、
あ、ヤングダーティーバスターの、
ヤングあれは親父のさ、
うん、
あの、バーショー今歌ったりしてんでしょ、
そうそうそう、あの、ね、ウータンのライブでね。
その、亡くなっちゃったお父さんのバースを、うん、ウータンクランのライブに入って、俺の親父の歌分を歌うぜ、みたいな感じで、
ね、
結構似てんだよね。
似てる。
顔も似てるし、もうラップの感じも結構似ててさ。うん、
受け継いじゃったねってね、
うん、まあ、オルダーティーがもう亡くなってから20年ぐらい経つ、
もうそんな経つの、
まあ、20年経たないか、
ね、2008年とかかな、最後にさ全員で、
うん、
あのツアーやってんだよ、それ DVD、
ああじゃあまあ12、3年とかそんな感じか、じゃあ子供は結構大きかったんだね、
だ子供いっぱいいるんですか、あいつ。
いっぱいいんだ。そうなのか。
でも、もっと子供を産むって、ね、あの世界中に子供を作るって宣言してたからね。
あ、結構そういうタイプの人間か。
日本に来た時も、日本に100人は俺の子供を作って帰るぜって言ってた。
まあ、なんか普通にあの、なんだっけ、ザ・ショーって、うん、オープン映画ね。
ね、あのマミー D がフリースタイルしてるよ、座礁。
マミー D さんがね、なんか。
渋谷の駅前、あのゲーセンの前、
うん、
あの東映のさ、
うん、
ゲーセンの前でフリースタイルしてさ、リコが紹介してさ。
リコ、MTV リコね。
で、その後、うん、メソッドマンがサイコロステーキ頼んでさ、
うん、
でステーキ頼んだのに出てきたのがこれなんだけどっていう。
あれはね、相当面白かったけど、やっぱあれってどうなの？台本とかあんのかな？
いやー、あの顔はリアルでしょ。
言ってくださいみたいなさ。うん、
だってあの新幹線でユーゴッドとメソッドマンが喧嘩するとことかさ、
うん、
すげえ間抜けだったもんね。
確かにな。
ドイツでも、ドイツで、お前ドイツ行った時ラジオに俺一人が出て、俺が全員分のことを俺が話してて、お前ら誰も来なかったじゃねえかって言うこととか、俺はその時は役の取引でとか言って、現場行けなかったんだとか言って。
あれ最初見た時やっぱ俺結構やっぱあの時まだ10代だったでしょ、映画自体、
うん、
ショーが公開されたの。うん、あれあのヒップホップ映画見た時やっぱ全部俺真に受けて見てたからね。
うん、まあ、シルクリック刑務所でね、インタビューだもんね。
うん、まああれとかは本当
の。あれ本当に収監されてた時に。
うんうん。
刑務所インタビューやって、でクレイグ・マックの革ジャンの下から T シャツが出てるんだよね、あのでっかいさ、でっかい革ジャン着てるんだけど、さらにでっかい T シャツ着てるから、
うんうんうん、
革ジャンの下の部分からだいぶ T シャツが出てきて、すげえ着方すんなみたいな。
まあまあクレイグ・マックはなんかちょっと他のアーティストよりもちょっとこうかっこいい B-boy ファッションとしてはなんか思ってたな、うん、
でランディ MC がウォーレン G の悪口言ってるんだよね。
あの時はなんかおじいちゃんがおじいちゃんの悪口言ってんなってイメージだった。
でもウォーレン G はだって若者だったじゃん、ウォーレン G はだってデビューしたての時だから、ね、
あ、そっか。でもまあ俺の中ではウォーレン G ってまあまあこうなんていうの、もう超大スターだから、
うん、
うん、とだなんかもうすごい、まあ、おじ、ベテランがベテランをなんか、うん、やってんのかな。
あれは完全に、やっかみみたいなさ、大丈夫かこれはみたいな、ドクター・ドレーのスタイルをパクってるんだ
から。ナッショー自体はさ、多分日本、どうなの？俺らの周りは結構見てたけどさ。
みんな見てたけど、うん、それから一歩外に出たら誰も見てない映画です。
まあ多分そうだよね。
そして、ヒップホップ興味ない人が見たらもう、マジで意味わかんない映
画。まあ確かにね、まあ本当にまあドキュメンタリー形式だから別に物語自体が面白いわけでも何でもないからさ。
うん、でも、あのライブの時にさ、
うん、
その警備のさ、ネーションズ・オブ・ムスリムの人たちがさ、
うん、
ラッパーをもう楽屋に入れんな、元ラッパーを楽屋に入れんなみたいなこと言ってさ、
はいはいはい、デモ
テープを持ってくるやつとかを楽屋に入れんなみたいなことを言ってて、すげえリアルだなと思ったのと、
はいはい、でもさ、あのワイルドスタイルってもっと昔のさ、あれ70年
代、
ね、うん、あのヒップホップ映画ね、あれは、うん、結構そのヒップホップ知らない人が見てもそこそこ面白いんじゃない、あれに関して。
ストーリー謎じゃないあれ。
まあのし上がり系なんていうの、
のし上がり系って言ってもさ、
うん、
なんかさ、まあなんかグラフィティライターがさ、
うん、
お兄ちゃん軍人でさ、
うん、
で真面目なお兄ちゃんで弟がなんかグラフィティハマってて、
うん、
でなんか絵とか描いて、あの彼女みたいなことを、
うん、
絵とか描いて、そしたら、ファブファイブフレディとかと会って、
うん。
ほいで、そしたらなんかの白人の子が来て、ヒップホップ面白そうねって言って、うん、あなたの絵をギャラリーで、ってかなんかそういう話になって、最後イベントやろうみたいな話になるじゃん。
そうね、あの、野外、野音みたいなことですね。うん。だああいうさ、すべての一個一個の映像とかが多分面白いっていうのはあるよね、その雑誌に比べて、
うん。
なんかこう新鮮でフレッシュなものがさ、詰まってるっていうかさ。
ストーリーはね、やっぱ未だによくわかんないけ
どね。ストーリーはないよ。ストーリーはないけど、なんていうの、すべてのシーンがこう、結構かっこいいというかさ、うん、フレッシュ、
あ、そんな。でも座礁も、うん、今見るとやっぱ90年代っぽさで全然今と違うから、
うん、
すげえ、なんだろう。なんかこんな時代あったんだみたいなファッションとかも、うん、
まあちょっと衝撃、そのさ、うん、バットオップがさ、あのテレビに、うん、なんだっけあの番組、
情熱大陸、
情熱大陸とかに出てきてさ、やっぱ一般の人がお、やっぱこういう不良たちがラップしてんだって衝撃に近いものは、ザ・ショーとかはちょっとある、ね、あったのかな、なんかこう まとめてパッケージングされるってことがあんまなかったじゃん、やっぱり。
ウォーレン・ジーのさ、ツアーに一緒にいる女の子の2人組のラッパーがさ、ヘアスタイリストをつけろみたいな話をしてるところが出てきちゃう。
いやー、覚えてねえなー、こんな
仕事。髪型をこう決めたいのに、みたいな。
うん、
でヘアスタイリストのギャラいくらだと思ってんだみたいな、オレンジがぼやいてるみたいな、
あのトレーラーハウスかなんか、
ね、トレーラーハウスみたいなところ移動してた、うんうん、あのツアー中に、
うん、
あの女の子たちのシングルとか誰か持ってないか、
持ってねえよ誰も持ってねえよ、オレンジも捨ててると思えた
オレンジも
捨てて誰だこいって
あの子たちどんなアーティストだったのかみたいな、いないし分かんないです
から、あのもう、うん、まあ、ザ・ショーの中で言うとさ、
うん、
その契約かなんか結ぶ時のシーンでさ、うん、握手と握手が契約にならねえよみたいないうセリフとことかは結構鮮烈に覚えてんね。
ね
え、
あったね。
まあなんかさ、その頃もさ、別にヒップホップが、まあ俺らだけかもしんないけど、その90年代とか、
うん、
ヒップホップで飯が食えるなんて、そんな、まだまだ実感としてなかったからさ、うん、あ、アメリカってこういう感じで進んでいくのかな、みたいなさ。
アメリカってこうかも、みたいに思わせるものあったね。
うん、その、あ、クラブとかでさ、そのなんていうの、次このイベント出てよとかっていうことの近いものは俺らにもあったじゃん。クラブの楽屋とかでさ。
うん、
まあ、その雰囲気で言うと、あ、これ口約束だ、じゃあダメなのかな、とかちょっと思った。
契約書をお願いしていいですか、
そうそうそう。ちょっとじゃあ、今これ書いてもらえますか、みたいな。うん、
やっぱ当時なんかそういう謎のきっちり感のやつっていたっけ？
いないよ、やっぱり。
楽屋でさ、じゃあ来週の土曜日あいつらライブやってよ、さ、あ、じゃあ契約書を出してもらっていいですかとか、
うん、
いないよね、そんなやつ。
そんなもんだよ。まあなんかあの頃さ、あの、結構でっかい、渋谷、六本木のイエローって、クラブあって。
うん、ね、
うん。うん。あそこで DJ、俺、そのデモテープをイベンターに持ってって、
お
あの、結構大きなパーティーでさ、DJ やらせてもらうってさ。
うん。で、なんか。長谷部さんとか出てたやつ？
ん？
DJ 長谷部さんとか出て
た。長谷部さんとか出てたかな？うん。
そうでしょ？あれ、
あ、そうそうそうそう。うん、あれとかもさ。
江口くんとかが多分やってたイベントで。
うん。あ、もうその名前、名前出したらこれから話すこと俺言えなくなってる。結構やばい話だからこれ。
いやいや、あのたまたま江口洋介のことを今思い出すだけ。
いや、お前もう無理だわ。あと、あのこのラジオではさ、あのその江口さんってすげえ名前出てるからね、君よく出すけど、あんま出さない方がいいと思うよ。
え、江口洋介さんだね。
江口洋介じゃねえんだよ。
江口洋介はうんこを食ってないよ。
食ってないし。江口洋介、この前さ、うん、あれだよ、あの、古畑任三郎、あれなんかね、あのコロナの時に再放送やってたの知ってる？
マジで？
うん、あの、ね、すごい、もう本当90年代だよね、あれやってた。
90年代でしょ。
うん、でなんかね、やっててさ、江口洋介出ててさ、
おお、
その江口洋介がなんかちょっとこう強盗軍団のボスみたいな役で出てて、
うん、
でやっぱさ、もう20年以上前だけどさ、
うん、
結構、まあ、若いけど、やっぱ、かっこよさが、のレベルが今と同じぐらいでさ、
本当に。
やっぱね、その、もう、年とか関係ねえんだな、かっけえ人は、みたいな感じ。
まあ、そりゃそうでしょ。
うん。いや、なんかさ、その、
古畑任三郎ってでもさ、
うん、
有名なさ、俳優が一人しか出てこないじゃん。
そうね。
レギュラー以外で。だからもう、誰が犯人かはわかるんだよね。
そう。で、その中に、その中にね、あの、その強盗団、江口洋介がボスの強盗団の、うん、まあ、その、よくさ、軍団、ギャング軍団っていうか、うん、強盗軍団の中に一人はさ、うん、パソコンに長けてるやつっているじゃん。IT 系の。
オタクキャラのやつがね、いるんだよね。
あの、暴力は嫌いだが。
うん、データ系のね、もう
パソコンでさ、うん、うまく働いてくれよ、日本みたいなことを言う。
セキュリティを破る係でしょ？
ちょっと、とあれの、あの、なんていうの、ちょっと、小賢しいやろ、悪みたいな役に、あの、博士、水道橋博士が出てって。
マジで
水道橋博士が、
もうね、博士
もうちょっとね、小学生ぐらいだったよ、雰囲気も。
うわぁ、マジか、それ全然、見たかった。
もう、すごいね、うん、でもなんかね、あ、このチョイス、すごいその、ドラマ作ってる人マジいいチョイスしてるなって、この役どころにぴったりだった。なんかこの本当に暴力はやんないけど、この指一本で俺は国を動かすぜみたいな雰囲気の、
うん、
ちょっと小生意気なね、感じの雰囲気がぴったりでさ。
博士だからね、なんてね。
そうそう、博士だからね。うん。
いや、あのさ、古畑任三郎、誰、女優さんの、有名な女優さんがね、
うん、
出てて、
うん、
で、その人の家に、強盗かなんかが入って、
うん、
人を殺したみたいな設定で、
はいはい
はい、で、その、古畑任三郎が、その、尋問みたいな質問してるときに、
はいはい、
その、どんな、
うん、
なんかその強盗が外、うん、窓の外からこっちを見てたんですみたいなことをその女優さんが、あの家の主女主人なんだけど、
うんうん、
なんかあの外から覗いてる人がいて絶対あの人なんですみたいなこと言って
田村正和にこう言って、
そうそう、それで言って、で田村正和がそうですか、どんな顔ですかって言ったら、
うん、
なんかオードリー・ヘップバーンみたいな、みたいな顔
言って、めっちゃいい女じゃねえかよ、
うん、それで田村正和が謎解きの瞬間に、うん、犯人の目撃談の時にオードリー・ヘップバーンって言いましたよね、
うん、
あれ無意識に自分のことを説明するのに、うん、例えば美人の女優さんをつい言ってしまったんじゃないですかみたいな推理をするわけよ。
おうおう、は
そのなんかね、最初は強盗でごっつい男にが乱入してきて人を殺したみたいな話になったのが、うんうん、窓の外にいたんですみたいな表現に変わって、でそれ どんな顔ですかって言ったら、
うん、
オードリー・ヘップバーンみたいなみたいな感じで言って、
ついつい自分のことを
ついつい自分のことをよく言ってしまったみたいな、
あそういう心理描写が多いよね、なんか。
だって CM 渡りで、どういう風にやったかっていうのを解き明かすんだね、うん、確か。CM の前に皆さんって、うんうん、私はもう、彼がどうやってこの犯罪を犯したか分かりましたみたいなのを、
うん、
CM 渡りで聞いてくるんだよね、確か。
あー、俺ね、結構ね、まあ、正直ね、古畑任三郎ってそんな見たことなくて、うん、今回の再放送で初めてちゃんと見たぐらいでさ。
うん、
まあだからやっぱその俺が見たのがそのやっぱ90年代の初期のものだったから、もうねやっぱちょっとねこれふざけてドラマ作ってんのっていう作りだった、なんか。
まあでもちょっとコメディータッチではあるでしょ、だって
コメディータッチだけど画面の撮り方とかもなんかちょっとね、まあ大学生が趣味で作ってるような映画なのかなみたいなチープさがあったやっぱり。
だいぶディスってるね。
いやでも本当正直そう。え、これなんかふざけてんのかなって本当に思っちゃってさ。
ふざけてんのかいみたいな。
うん。だってさ、ほら90年代って言っても後半ぐらいでしょ、あれやってたの。
まあ、だけどうちらが高校生ぐらいじゃない？
あ、そうだね。90年代半ばぐらいか、じゃあ。
あ、
う、あ、ん、おおおおおおお怖い怖い怖い。なん、もう1ヶ月ぶりぐらいこれ。ちゃんと来たの。
びっくりした。
3週ぶりくらい、これあのこの番組特有のね、番組開始30分の合図、う
ん、合図なんだけど、実際は今32分53秒なんだけど、
おい、これ本当の施設側のラジオ局だったら今頃クビですよ、高田さん。あとまずね、声出してんなよって段階でクビだから。何を放送中に声出してんだよ
ってディレクターからビョーンとか言って
毎週気がおかしくなった AD だからね、うん、放送中にジョーンとか声出してたな。
めちゃ今怖かった。
いや久々だね、ちょっと最近高澤さんいなかったから、これ俺らもちょっとたるんでたわ、最近。
たるんでた、たるんでた、完全に。
古畑任三郎は、
うん、
僕が小学校を、
うん、
3年生ぐらいの時にやってました。
小学校3年生、はい、あ、じゃあでも見てました、その頃。
見てました、見てました。
あれさ、さ、バカなさ部下いるじゃん。
はい、
今泉さん
、懐かしい。
うん。あれ、だから、また今、リメイクするんでしょ、これから。
あ、そうなんです。
うん。それで、ね、誰っつったっけな、田村正和の役は。
あ、田村正和じゃない人がやるの？
うん、そうそうそう。でも、あの人だ、誰っつったっけな、結構、あー、まあまあいいんじゃん、みたいな感じだったな。あれだ、あ、今泉くんが、
うん、
あれ水曜どうでしょうの人って何だっけ、
大泉洋。
大泉洋が、
うん、今泉、うん、
いや、田村正和だったか。
ああ、いいですね、いいですね、
いいじゃん、いいじゃん。
うん、なんか面白そうな気配はあるよね。いい、
あ、それは面白そうです。
うんうん。
結構サンプリングする可能性あるね、うまくね。
どうなんだろうね、やっぱあれ、うん、だってものすごい悪が強いじゃん。
うん。
だからハリウッドザコシショウっていう手もあったとは思うんだけど。
手はねえよ。手はねえよ。そんな手はねえよ。
でもさ、あれだけのさ、癖があるさ、役どころをカバーするってさ、まあ、曲とかでもそうだけどさ、その本人に寄せるか、もうその選択次第でもう大きく転ぶじゃん。本人側に寄せるか、うん、全く違うアレンジで攻めるかとかさ。
どっちだろうね。リズムとものは難しいよね。その、往年のファンっていうのもさ、
うん、
にも見てほしいわけだ、せっかくだな。
そうね、どうなんだろう。まあでも、やっぱちょっとだけ似せて、に、モノマネ、ちょい入れてきたらさ、やっぱ相当ディスられるとは思うんだよね、それは。
難しいね。まあでもさ、まあ、何回も作って白い挙動とかもさ、
うん、
直したりしてるから、まあなんとなく、新しいものとしてやるんじゃないかな。
あれさ、田村正和が演じたあのキャラクターってさ、うん、やっぱ刑事コロンボの真似なのかな、真似っていうか。
いや、真似でしょ。
あ、もうそれはもう明白なことなの。
明白に真似でしょ、あれは。
あ、そうだ。だから、先月ぐらい俺気づいてさ。
お前、人生得だな。今はだって、古畑任三郎と刑事コロンボの共通点に今気づいたでしょ。超得してる、それ。
恥ずかしいな、なんか、お前。
もう、25年前ぐらいにそう思ってたもん。
いやいや、そんな気もそんなんじゃねえかなと思いつつも見てたんだけど、
刑事コロンボも面白いけどね。
刑事コロンボ、あいつすっごいさ、でもやっぱ性格ねじ曲がってるよな、コロンボって。なんか意地悪じゃん、もうむちゃくちゃ。なんか
わざと動かせる。
そうそう、まあそれは刑事だからそれでいいんだけど、
うん、
それにしてもこいつ意地悪なジジイだなと思いながら見てたら、なんか、こう知ってんのにこうじわじわじわじわこう、
うん、
まあ向こう側から言わせるような風に持ってくじゃん、なんか、
うん。
ここおかしいですね。昨日この時間になんとかしてたのに、みたいな、そういう、なんかこう
ね。もう分かってんのにね。
そうそうそう。分かってんのに、そうそう、言う感じ。うん、あれだよね、やっぱ古畑任三郎も。
そうだね、もういやらしいじゃん、喋り方が。
やらしい。
って。まあ確かあなた、いやーいいんですけど、あ、そうですか、みたいな。なんかね、
またそう考えたら、そのハリウッドザコシショウってさ、うん、あんだけ癖のあるキャラクターを、
うん、
さらに増幅させてるってすげえ人だよな、なんか。
でも。よく考えたらさ、ルパンのさ、声がさ、山田隆夫だったのがクリカンに変わるじゃん。
あー、そっくり。
でもそれもさ、もともとモノマネしてたからさ、
うんうんうん、
モノマネタレントをやってたのが、
うん、
その本ちゃんの声になったじゃん。
そうね。うんうん、
その話は、まあ、そのパターンってのはあるんだろうね。特によく似てる場合は。
でも、やっぱさ、あれに関しては結構、ま、特別じゃない、あの、ルパンそのまま行くっていうのは。結構びっくりしたもんな、あれは。
う
ん、
でもまあ、今はもうね、クリカンの声でみんな当たり前だもんね。まあ、そうか、クリカンが誰なんだみたいな話になってく
る。クリカンは、殺すよって言ってる人になってるから、今、
そうだね。
あいつで。さ、モノマネって言えばさ、
うん、
チョコレートプラネットのラジオ、この前聞いてたんだよ、今週かな。そ、う、れ、ん、で、チョコレートプラネットってさ、結構両方モノマネするじゃん。
うん、
どんだけとかさ、
R1 でもやってたよね、なんか、ね。
うん、長谷川さん、泉元也とかさ、やる方は、うん、そろりそろりってやる方って何ですか、うん、は
大丈夫大丈夫、君がぼんやりした話を今日は全力で受け止めるから大丈夫。
そろりそろり、あっち側、まあそっち側の人、
そっち側の人、
ね、うん、どんだけじゃない方の人、ね、
あの人じゃない方芸人ってやつ。
じゃない方っていうのも失礼だけど、ごめんなさい、名前忘れちゃった。あの人がさ、ラジオで、
うん、
まあいつも通り聞いてたらさ、俺最初、全く別人が喋ってと思ったの。
うん。
それで、まあ、よくさ、ラジオってそういうギャグやるときあんだよ、その、本人の振りで。その
違う人がやってたんだよね。
そうそう、おぎやはぎとか、
うん、
たまにね、こう、AD さんだかなんかそういうスタッフさんを二人分座らせて、うん、おぎやはぎの真似させて、全然似てないんだけど、
うん、
そのまま番組2、3分始めるみたいな、そういうちょっとした大ボケみたいなことをやったりするんだけどさ、その点のものかなと思って、
う
そのチョコプラのラジオ聞いてたらさ、
長田、うん、さんだね。
長田さんか。そうそう、長田、うん、さん。
ちょっとでみんなが君をバカにした口調で教え
てくれる。長田さんすいませんって言って。長田さんがさ、うん、いや、実は、うん、手術も終わってっていうの。
はいはい。
それで、なんか、鼻の中に、その、腹膜炎だかなんかその、
副鼻腔炎でしょ。
副鼻腔炎か。副鼻腔炎、よく知ってね。副鼻腔炎の手術かなんか
やった。俺もそうだから、副鼻腔炎だから。
あ、ほんと？
うん。
そうそうそう、それでやったらしくて、うん、で、なんかまあ、結構、まあ、まあ、手術はうまくいったんだけど、
うん、
そしたらさ、やっぱ、声がもう別人になってて、
うん、
もうなんていうの、ちょっと違うとかのレベルじゃなくて、うん、え、ちょっと待ってくれ。これ、チョコプラこの後、仕事できんのぐらいのレベルで変わっててさ、
うん、
で、そのまあ、変わってんのも、その元々ね、なんか鼻が詰まったような喋り方だったんだけど、それがクリアになってる感じで、だいい声にはなってんの。明らかに手術の後の方が。だけども、完全に別の人の声になってて、
うん、
だからやっぱモノマネするときとかこれちょっとどうなるのかなとかいろいろ心配にはなった
の。でもね、僕ら界隈では謎のジャニー声として有名な DJ 和尚くんも鼻の手術して声変えたら、うん、
いや俺ジャニーズの声ってさ言われてたけど一部の間で
ジャニー声
どういうことなんだよ。ジャニーズ、お前らのジャニーズ像はどういうことになってんだ
よ。なんかジャニーズみたいだね、和尚の声ってみたいな ね、
なんか俺がラップしてる時のやつみんなで聞いてたらなんかそんな話になった、
う
ん、
そうジャニーズ桜井翔くんっぽかった
で一個も曲出てこね
え。今歌の歌してた。
何にも出てこねえ今。あったなぁ。まあでも声はさ、その、ほんと、まあ芸人さんもやっぱ言ってみればミュージシャンみたいなもんだからさ。
まあね、声はなんか、ラジオなんて声ですからね。
そう、特にラジオやっぱ絵がない分だけ声だけに集中して聞いてるからさ、
うん、
ほんとに俺別の、なんていうの、ちょっとボケて別な人がやってんのかってほんとに思っちゃったからさ。
うん。和尚くんはやっぱりもうちょい声渋くした方がいいから、やっぱ鼻潰してみたら？エイってぐしゃってこう
レーダーはさ、その鼻の病気っていうのは何、その
副鼻腔なんだけど、要はね、うん、あの鼻の穴が炎症があって、
うん、
ちょっとね鼻が曲がってるんだよ。
その例えばさ、
鼻が曲がってるから鼻の穴の奥のサイズが違うわけよ、うん、
呼吸がしづらいとかってある。
そうそうそう、
うんうんうん、
でかつ奥が炎症、うん、狭い方が炎症が起こしやすいの。その、
うんうんうん、
鼻水が溜まったりして。
はいはいはいはい。
だけど、手術するほどではない。
なるほど。
悪いと、重くなるとここに膿が溜まっちゃって、
うんうんうん、
その治した方が良かったりするんだけど。
なるほど。なんかね、その、長田さんか、うん、が言ってたのは、その手術してから、ものすごいね、やっぱ匂いが、
うん、
もう今まで嗅いだことがない匂いがいっぱいあるんだって。
うん、いろいろ。
そう、それでやっぱラーメンとかも、
うん、
あ、こんな匂いしてたんだってぐらい本当にクリアになったとかいう話をしてたね。あ、
あら、
なんか
急に
ゲストあり？
ゲストが何これ、URL が、ズームの URL がバレた。これ
ズームのなんかこれみんなから見えてんのどういう画面になってんの今。
いや、まだ見えてないと思うよ。
あ、見えてない、よかったよかった、
うん、
なんか今日ゲスト来るっぽいね。
ゲスト来るっぽいよ、これ。この感じだと。
え、誰バットホップ来んの？
小泉京子とかじゃない？
全く喋れねえ、俺黙ってる。来た瞬間。結構、今の小泉京子、多分怖えよ。多分、風格もあるし。
風格もあるし。
うん。あー、どうもー、みたいな感じで。何にも会話
する。何にも喋れない。え、喋れないシリーズで言ったら、じゃ中山美穂は喋れる、うん、
中山美穂の方がまだ喋れると思うな。
まだ喋れる、
うん、なんかこう、優しく接してくれると。
ああ、え、だって辻仁成の元奥さんだよ。
やっぱそう考えるとちょっとな、
ちょっと厳しいでしょ。
でもやっぱ今のキョンキョンって常になんかまだまだ尖ってるイメージがあるからさ、
うんうん、じゃあ浅香唯。
浅香唯はかなり上からいけるね。
なんでだよ、なんで浅香唯だって上から行くの。上から行くってどういうこと。
上から、いや浅香唯も結構俺好きだったからね昔は。
いや可愛いよ、あんなのスケバンデカはみんな最高ですよ、
うんうん、
宮崎ですね、
スケバンデカだもんね、
うんうんうん、はい。ダスネーダーのデジオショーの歯、この番組は記録と再生の分野でより人々のより豊かなライフスタイルを支援するティアックの協力でお送りします。
ティアックさんありがとうございます。
はい、ということでですね、うん、本日ね、ハーなんですけども、
はいはい、
ここでちょっとね、ゲストを呼び込みたいと思います。と言ってもね、二人いるはずなんだけど、一人しかいないんですよ、まだ。
あ、本当？
うん。
やっぱり何？ヒップホップ系のアーティストですか？
グレッグ・ナイス&スムーズ・ビー。
なんだね、その。外人なんだから、元から。さらに何、逆転させんねん、名前を。誰誰、ナメダルマ？
ナメダルマさんかな。
誰誰誰。
大クッシュ君？か、うん、ジブラ&ケイダムシャイン。
まあもう、オアシスさんも入れてやるよ、それ。キンキドラやってよ、それ、3人で。なんだよ、それ、DJ だけ省くなよ、お前。
どうしようかな。まあ、
じゃあちょっと先にさ、メール、うん、メールとか言っとこうよ。
メールとかがね、全然来てないから。
あれ？
ゲスト来てから、メール読むのもいいかなと思って。
ああ。
うん。なんで、なんだけどね、今ね、ズームには入ってきてんだけど、
うん。
いるのかどうかが、あ、いるのこれ、いるの君は。
じゃあちょっとじゃあもう。
ビデオ、ああ、ああ、いないいない。びっくりした。
あれ？
ありがとうございます。
はい、ゲストが、エル歌舞伎のエル上田
ー。上田さーん。
お、ベーソンズ T 来てる。
はい。ちょっとやめてくださいよ。家で寝てたらたまたまベーソンズ T 来て。
パジャマ
呼び出されたんで。
今相方来てないの？
おねえ、相方もお願いしますみたいな書いてましたけどね。
相方いないんだ。
これ結局、あれじゃないですか、来週やるイベントのメンツになっちゃいますかね。
そうそう、はい、番宣、番宣です。
大丈夫ですか？だって、来週のイベントは、有料でやるんですよ。
う
ん、
はい、そう。だから、もうここでとは、格段の違いがある内容を来週はやるわけですよ。
はい、
絶対一緒だと思うな、俺。これ同じものさ、来週お金取れるの？このメンツでやって。
いや、だから来週はだから、
うん、
もうピカピカのネタをいっぱい用意するわけですよ。
そうです。あ、
やっぱここはエル歌舞伎さん入ることによって。
で来週だってもう、
うん、
和尚とデロリアン林が組んだ漫才をまずやるわけでしょ。
いやいや、それは、それは多分1週間は欲しいですね。
いや、5年ぐらいかかると思いますよ。もっともっと長い目で見てもらわないと困る、それは。
まあ、ちょっとね、一回告知っていうかね、何の話してるかを整理しますと、はい、来週の7月の20日、
はい、
デイキッドロフトさんの方からですね、はい、うっかりの1周年ということで、
はい、
ダスネーダーのエル歌舞伎のうっかり1周年で、スペシャルゲストに DJ おしょうくんっていうね。
そうですね、形はこのままですけど、
いやいや、久米宏さんのラジオに伊集院さんが出た、ゲストバーターやり合ったみたいな。
そうそうそう。伊集院、久米伊集院のあの感じですよ。はい、うん、いやだからもう、来週のだから20日は、
うん、
なんだろう、久米伊集院の会みたいな感じだね。
そうです。
うん、
結構すげえことだからな、あれ。ダメな感じ。
うっかり最終回ですね。
うっかり最終回。
うっかり
最終回なのか。まあいいや、まあ、最終回でもいいけど。いや、しかも、うっかりがね、最近だから、空いてる時間、エル歌舞伎さんが売れっ子なため、
うん、
空いてる時間にしかできないっていう。
エル歌舞伎さん、すごいなんかライブ、今、結構現場で多いんですか、その。
昨日、現場ライブの前に、一件取材みたいな。
はいはい、すごい、もう、売れっ子の売れっ子。
売れましたよ。
会場っていうのは、お客さんとかも入れてもやってるんですか、
うん、そうなんですけど、昨日は初めての、客席と、はい、うん、舞台の間にビニールシートがかまされてるという。
おー、完全に飛沫シートって感じでこう、はい、区切って。
そうなんですよ。
あー。それって声ってこう、届くんですか、ちゃんと。飛沫シート。
なんかちょっとやっぱ聞きづらい部分もあるみたいですね。
いや、
ちょっとはい。
ライブ
をしながら。はい。
その、まあそういう会場が多分今後出てくんじゃないかなっていう。 ていうのはなんとなく想定してるんですけど、
はい、
やっぱ普通に声聞き取りづらいのじゃないのかなとか思っちゃうんですけどね。
やっぱ万全じゃないですよね、やっぱり。はい、
でももう現場結構スタートしてんですね、うん、じゃあ。
まあ、そうですね、混ぜ混ぜですね。なんか、ちょっと、人数すごい多いやつとかは、キャンセルとかもしてます。あの、演者が多いやつとか。はい。
なるほどね。
ちょっとなんか、様子見ながらですね、断ったり。
おーっと、ここで、デロリアン林くんも。
お願いします。
いや、どうも。
お願いします。
お願いします。
寝てました、林さん。
はい。
寝てました。
いや、寝てないっすよ。
なんか寝起きみたいな
雰囲気が。寝起き感、今すごい寝起き感あるから
。首元が寝起きって感じ
で。目が絶対ついてる感じの顔してる。
すいません、もちろんです。
うん。寝癖もついてるし、なんだったら。
怪しいです。
だからあれでしょ、寝てた人が、寝てたでしょって言われると否定しちゃうあのパターンでしょ。
あ、そうですね、あります
よ。寝てないっすよ、みたいな。
本当に寝てないんだけどなぁ。すいません、もちろんです。
いやいや、まあそう、今だから、ちょうど来週やりますよっていう告知をしまして、
はい、皆さんお願いします。
当日の、8時からだよね、
はい、そうです。
で、7時59分までチケットが買えるということ ですね。それで、その後、アーカイブが何日ぐらいなんだっけ
?1 週間だったような気がします、今回。はい。
1週間あるの
?1 週間かな。なんかね、回によって変えてるんですよね。危険なやつは3日とかにしてるんですけど。
うちらは何、安全だと睨まれた。
うん。特に危険な話
は。林の2人の漫才が20分見られるっていう。う
ん、それ、違う意味で危険なんですけ
ど。お嬢さん、ちょっと LINE 交換しましょうか、2人の。
いや。
違うから。
やりますか、じゃあ。
試しにやってみるのもありじゃない、そういうの。いや、見るよ。僕が今、はい、ジョーズの次に見たいのはそれだな。一番見たいのはジョーズなんだけど。
なんで今、ジョーズ。
前の娯楽は相当今、レベル低くなってるぞ、それだと。
世界で今、一番見たい映画はジョーズなんだけど、世界で二番目に見たいのは、和尚と林くんの漫才。
急にちょっと、エル歌舞伎さんに対する本当に素朴な疑問なんですけど、このネタってなんか2人で書いてるんですか？
上田君でしょ？
10分おろしって毎日やってるんですけど、YouTube。そこで喋ったやつ元にしてきてみたいな感じですね。そのニュースを調べてるのは僕です。
で、それで、10分おろしは割と即興でやってるんだ、あれは。
あれは即興ですね。ニュースのブックマークとかだけ時間かけておいて。
うん。あ、じゃあこのニュースについて喋るみたいなのを絞ってって、あとは
そうです。
いや、なんか10分おろし今週もちょっと聞かせてもらったんですけど、僕もね、快楽亭ブラックのなんか、訴えられたからすごい気になったんですよ。唯一ここで聞けると思って、
なんか
あんま出てないから。
いや、僕は、善次郎さんの子聞いてるから、僕は。
聞いてないでしょ。
ちょっと。
善次郎さんは、ちょっと調子こきすぎて、今炎上してきてます。
調子こきすぎっていうのは調子こきすぎて。
共産党いじって
るそう。やっぱあの人のポリシー的に自民党とかその権力だけの批判っていうのは多分嫌なんです。その、全部を平等に茶化すのが善次郎さんなんで。
うん。
それが今ちょっと悪い方向に出てます。
悪い方向にね、いろんなところに行った結果なんかちょっとね、思わぬ僕はだからもう上田くんを通じて善次郎さんの魅力に目覚めつつありますから。
でも今日お二人もねオープニングで俺が43歳お前42歳みたいのでちょっといじってますよね。お前後輩みたいない
や、あれだから僕らがやってんのを善次郎さんがパクっただけだから。
いや違います、逆です。先に善次郎さんやってあれ誰か聞いてくださいよ、善次郎さんの放送、爆笑さんと喧嘩した回の次の週の。
何
はぁ、
あ。喧嘩をカバーするとか聞いたことない。
ああ、しかもダースさんがもう一方的に
カバー。あの喧嘩カバーしようぜ。
あれは、あれはひどいですね。
いやいや、もう、だって、
いや、でも来週のイベントはさ、あれですよね、僕らは全員会ってやるんですよね。
そうだよ。
そうですよ。
会場で。
だから、ね、お嬢くん、もう、エル歌舞伎の二人も、もう2ヶ月以上会ってないよね。
うん。
もっと会ってないと思うんですよ。
もっと会ってない。3
ヶ月前には会ってないですよ。
あ、4月、うん、そうか、4月のさ、多分第1週ぐらいから会ってないか。
うん。
それぐらいは会ってないですね。
3ヶ月。
はい。
3ヶ月も会ってないか。
ワンクールっすよ、ワンクール。
あ、とか、だって林くんが
足、この YouTube との違いは、うん 直接みんな会って放送するっていう、なんかその、うん、だからちょっとやっぱパワーアップ、そうそうそう、スピード感とかは絶対多分、その有料版、来週の方は。
和尚君が林君にって誰がわかんだよってツッコミを生でやってくれるわけでしょ、そこで。
はい、あの、衣服をこうやって回ったから。
あれですよ、今ダンさんが、
ありがたいよ。
ダンさんが見たい映画は、監督はスピードバウンですよ。
そうだよ、
うん。次に見たいのは僕らですよ、和尚さん。
そうそうそう。だから君らは僕らに、僕にとってジョージ・ルーカスぐらいの存在感を今。
そうそう、だからもう、ね、僕まあ書きますよ、じゃあ、もう、ルーカスとスピルバーグの間に入りますよ、じゃあ。
もう入ってくよ。もう僕の中では、ね、あの、スティーブン・ルーカスみたいなもんですよ、君らは。
スティーブン・ルーカス。
だから、立ち物じゃねえか、みたいな。
そういう監督いそうっすね。
スティーブン・ルーカス。あの、スティーブン・ルーカスと送る。
誰だよっていう。来週 の, その配信では、エリサブキさんの漫才はありで、
はい、その日しかやないやつをやります。
じゃあ僕と翔くんもなんかやろうよ、はいはい、あのさあ元々、ね、
僕は
そこをやろうって言ったら、うん、であのネギドロップロットチャンネルが今音楽系はあんまフォローできないっていうことで、
生配信はねちょっと難しいみたいですね、うん、
だから、うんうんうん、まあ、お嬢くんのワクワクチャンネル出張版もね、ゲストですから。
お、はい。
ね、やってもらいたいな、みたいな、
ね。
生、
ウィリアム・テルやりません？
ね。
ウィリアム・テルを。お嬢さんの頭にリンゴ乗せて、ダンさんが打つっていう。
うん。もうあの、
絶対100発100中で、100発100
中で眉間を打ち抜くね。いや、あの、
危ない危ない危ない。
だって、お嬢くんの、モットーはやっぱり人に向けないってことでしょ、うん、銃を、うん、このエアガン
を、そうそうそう、安全に銃を使うってちょっと、うん、
でも、
うん、あ、なんかそういうエアガンとかの、まあ、どうぞ、ど
うぞ、何今君が喋ってる、なんで君がってどうなってんの今おかしいでしょ、絶対
喋って、
なんで
譲っちゃった
譲り合いのせい
で、まあ、なんかちょっとエアガンの生レビューとか、うんうん、その現場でこうこんなおもちゃがありますよみたいな紹介とかも、うんうん、ちょっとやれたらなと思って
、楽しみだね。まあ、だからお嬢くんでもね、そんな紳士的な顔してますけど、切れたら一発でこっち打ってきますから、うん、切れた瞬間に
いや撃たない撃たない、銃はもう絶対僕は人に向けないんで、うん、ただ銃自体を持ってぶん殴るけど、
重傷でこうやってゴンって
持つとこでね、
うん、持つとこで、
うん、あ、だからしてドンって
ちゃんとその抜き身の銃を持って新宿駅から歩いてきてくださいよ、会場まで
やっぱね、ちょっとおもちゃとはいえね、新宿に銃を持って、あ、なんか出向くっていうのはちょっと怖いものがあるよ、なんかこう、うん、例えば職務質問されたらさ、
速攻通報する自信あるもん、もう
お前さん、すんねん、お前、そこは擁護してくれよ。
なんか髪の毛長い人が銃持って横ついてますって。
職務質問されそうなね。
しかも自分のこと和尚って言ってますって。何っつって。
いや、俺別に一人称和尚じゃねえからね。いや、和尚がさ、腹減っちゃってさ、とか言わねえよ。
和尚お腹減ったっつって
。和尚すごいドキドキした。
あのさ、女の子でさ、女の子でさ、一人称の前の子っているじゃん。
いますね。
うん、あれは許せる。
もう女の子はいっぱいいるでしょ。
あれオッケー。
全然許せるって、可愛いと思うよ。うんうん。
エル歌舞伎も女の子一人称。
やば、ブスはきついですよね。かわいい子は。
ああ、まあそれ、その大前提はまあありますよ。それは。
そのてめえはわきまえろって感じありますよ。
おいおいおいバカバカ野郎。
和尚は和尚は可愛いから和尚って言っていいよ。和尚お腹減った。
男で一人称自分の名前はやばいだろ。
てかさ、自分っていう人いるよね。自分
の名前って言って
るから。高倉健っすね。
高倉健、
まあだから昔のヤクザ映画的な感じ、うんうん、広島人を変みたいなさ、自分、うん、
だからその言い方で和尚言えばいいんだよ。和尚は腹が減
ったどっちにしろ変なやつだから
和尚は控えさせ
て。もしかしたらその 新宿でもし俺がエアガン持って職務質問されて、うん、その会場にたどり着けなかったら俺ほんとそこの3人の誰かにマジで、うん、あの連絡する可能性はあるんで。
わかりました。
LINE の電話とか
の壁に赤い点をこうやってマジックで書いて打たれましたって行くからこれ
あと連絡するときはあの親父に連絡してくれ、親父にって言ってください、はい、うん、
親父に連絡するからっつって、
親父に連絡する
から、親父
アウトレイジ的なその親父のところですよね、
うん、お父さんじゃなくて、おわりになんか言われてるから親父ちょっと何とかしてくれっつって、うん、親父に頼まれて銃持ってるだけじゃん親父が持ってくこれはじけって言うからこれ
完全に元島のやつじゃねえかまあまあ、エアマスク出せんねん、無事に俺イベントやりたいんだから、
はい、お父さんもし来れなかったら、まあ、完璧なうっかりやりますんで
ただのね、
はい、
来たら完璧じゃなくなるみたいな、
一番うっかりです
ちょっと4人だとねまだ難しいですから、ね、はい、
完璧なうっかり、
はい、
まあでもね、いろいろちょっとね、内容に関してはそういったものも踏まえて、
はいは
い、
はい、
いろいろやろうと思っているんですけども、うん、うん、まあ、ちょっとね今回うっかりもやらなかったからメール紹介のコーナーを4人でやろうかなという、うん、気がしたので
お願いします。
で先週ね募集した、
うん、
テーマっていうのがね、諦めたことなんですよ。
諦めたこと、
なんで諦めたこと聞いたんだっけ。
なんかね、ダースレーダーが何かを諦めたんだよ。
何諦めたんだっけ。
なんかパソコンでこうやってズームで配信してるときに何か画
像を OBS OBS を、うん、OBS って知ってる君ら。
なんすか。
動画ライブ配信をするときに使うソフトで、
うん、
それを使ってから配信するとそのオープニングタイトルとか。
より番組らしくできるっていう。
あとカメラスイッチとか、
うん、
そういうのができる無料のソフトがあるの、うん、
はい、
でそれを落とすとライブ配信がよりパワーアップするみたいなソフトがあるんだけど、
はい、
で結構それを勧められるんですよ、いろんな人から、
はい、
レーダーなんか特にズーム配信いっぱいやってんだからね。
そうそうそうそう、
やった方がいいなって思うよ。
オープニングテーマをでこの間歌舞伎町に行くそのウーダースタジオっていう番組を YouTube の中で始めて、
あ、はい、
言ったんだけど、それはもともと同級生で NHK のディレクターやってるやつが番組を作ってくれてて、そいつがそのオープニングとかを入れようと思って OBS を使ってやってたんだけど、なんかその時はうまく映像変換ができなくて、
はい、
結局普通に対談を配信しただけになったんだけど、でもそのオープニング画像とか曲流したりとかそういうのが結構簡単にできますよみたいな話になって、
うんうん、
でもそれを一応ダウンロードしたんだけど覚えるのが大変すぎて、
あ、
こんなことできるんだけどこれまで自分でやっちゃうようになるとなんか忙しい人になっちゃうなみたいな、
うん、であんまりこうもはや YouTuber ですよそれ。
そうそう、だから
そのなんか外枠とかも凝り出してきたら、
そう、
あ、
うんうん、
テロップとかさ、テロップ出したりとかね、ワイプにしたりとかいろいろできるんだよ多分、
あ、
うん、だから多分そのテレビ番組とかのスタッフみたいな人だったら、
うん、
そういうのを駆使していろいろできるんだろうけど、
はい、
でね、だから自分でやるようになっちゃうと結構大変だぞっていうので一旦諦めましたみたいな、
うん、
先週してたね、
まあ、そこからのこう諦めた話、
うん、
なるほど。
お嬢くんは何諦めたんだっけ。
俺は今んところ特に諦めてない。
何も夢諦めてねえのかよお前は
まだまだまだ、うん、これから
勝負にな
りたい。和服だけですか諦めたの。
和服諦めてんじゃねえか
諦めたらあれは切り捨てたんですよ僕自分で
自分からあんなバキに言っといて
向こうに飽きられる前に僕は捨てたんですから、
ね、なるほど、振られる前に
離婚したってなって俺は一応まだだから着物和服側に立って俺は活動弁護の
何なんだよ赤輪に立ったみたいな、うん、
まあ俺だって週一で和服に会いに行って、
うん、おしょう、あいつ元気にしてんのかよ今
おしょうどんなこと言ってたみたいなのであいつちょっとずつ洋服諦めさせようとはしてんだけどまだちょっと時間かかるかなみたいな、
そういうさ世話焼きいるけどさ、うん、なんか夫婦の中に入ってさ、う
ん、ちっちゃいさちっちゃい下駄がさお父さんに会いたいっているんだけどさ
子供だったのかいって俺の
下駄ごめんなって言って、今なんかあいつ靴履いちゃってるよみたいな感じで、
2年間ぐらいなんか会いに行くのかな俺、
僕のこと忘れてんのみたいな、
悲しいエピソードにすんじゃねえよお前
忘れてるどころか、あのネイキッドロフトでやるイベントの宣材写真和服のやつ載せてたら、うん、洋服のやつあの大塩さん急に送ってきて、宣材写真はこれですって、あのちょっと怒られまし
たなんで消そうとするんですか、
離婚ではない、
うん、離婚調停中だからね、
そうね、調停中だからあんま使えないっていう。
あとあのブラインドが赤っていうのも最近気になり始めていましたね。
あ、大塩の部屋の。
ああ、かっこいいですよ。
これは結構やっぱ刺激的に痛いんで僕ずっと。
寝れないだろそれ。
打ち抜いてきたやつらの血みたいな筋肉も。
あ、返り血？それ。
返り血ね。
もう倒したやつの血
だ。倒した、今まで倒したやつの血が。
マントに血を染み込ませるみたいな。
マントに血つけてくって筋肉マンじゃねえかやつ。あの、マスク脱がしてこうやって、また血肉のマントに染めるってね、大井継承戦のやつ。
しっかりになると、この番組の3人になると必ずその辺の漫画の話になるでしょ。
あ、ね、
僕とダーさんだけですけど。
あの早くメール読んでくれよ。
そうだよ、そうだよ。だ諦めたこと、あ、でもその前にね、前段でエル歌舞伎なんか諦めたことあんのっていうの聞こうと思ってたんだけど、うん、なんかないの君らは。
そうですね。僕あの、プロレスラーになりたかったんですけど、うん、身長低かったし、もう、
プロレスラー誰にも。身長制限あんだ。
なんかあったんですよ。で、まあ、もともと運動神経もないので、うん、できないと思ったんですけど、180センチからしか、募集してなかったんですよ昔。
マジか。
そうなん
です。今結構ちっちゃいレスラーいるじゃん。
なんか今も星野なんとかさん、星野
源太。あ、星野勘太郎。
星野勘太郎。あの人とかちっちゃかったですよね。
あ、そういう人もいたんですけど例外的に。あの、
ま
あ、
今はなんかそう実績さ、レスラーとかさ、アマレスとかやってる実績があると大丈夫だったりするでしょ。
うーん。とかありますよね多少。
そっか。
そうですね。はい。
林くんは？
僕は全力疾走諦めましたね。
うん。アキレス腱を。
アキレス腱やっちゃって。
コロナの前に切ったんですね。
はい、アキレス腱。
で、僕あの、コロナでその自粛になる直前に、あの、公園巡りしようっていう勝手な僕の趣味作ろうと思って、新宿御苑の公園の中入ったんですよ。うん。で、なんかバラがすごい飾ってあったんですけど、
あるね、
うん、あるんですよ。で、そこ見てたらめちゃくちゃ走りたいと思ったんですけど、うん、その時一緒に人がいたんでやめたんですよ、
うん、
で今度一人で行ったらこれ爆走してやろうと思ったんですけど、
一人ででも走って怪我しちゃったらもう誰も助けてくれないですよ。
もう途絶えました僕
の。ていうかだからその一人で入る前にもうアキレス腱を自らあの切ってしまって
切って、
うん、もう走ることができなくなったって
。俺和服の時はね下駄履いてたから全力疾走は本当に諦めてたね、
うん、でいや自分で履いてんじゃないですか。
下駄の音を俺のアキレス腱一緒にしないでもらっていいですか。
大体似たようなもんですよ多分、うん、僕の下
駄マッセ。何オシは何全力疾走するために和服とわかるだろ。
いやでもそんな理由じゃねえよ。そんな理由じゃないけど洋服になったら本当にあ走れるって本当に思ったからね、やっぱスニーカーになってから。
で、お嬢くん走るの超遅いから。
いや、お前より俺絶対速い自信あるよ。本当に。
50メートル走何秒ぐらいだった現役の時、高校生とか。
4秒。
4秒
お、うん、
4秒台
いや、3秒台かな。
なわけないだろ。
それ100メートル6秒っていう、すごい驚異的な、
衝
撃的なスピードでか
けてる。10秒切るわ、それ。
1回だけ出たよ、本当に。
でも多分その1回で世界記録取れるよ、うん、4秒とか
だったら。いや、で、その時出てれば取れてたと思うよ、本当に。俺もアキレス腱切ってから、
あ、切ったんだ。
18秒台ぐらいになってたんだけど。
おい、いじるなよ。アキレス腱大変なんだぞ。
まあね、じゃあね、ハーコーリスナー、レイコさんからです。
はい。
はい、諦めたこと。それは、顔のシミです。10代からガングロを維持して自宅で顔だけ焼ける日焼けマシンを買って焼くほどでした。40代から頑張ってシミを消すというサプリや美容機にてにお金を注ぎ込みましたが、こめかみにあるでっかいシミは消えることがありませんでした。マスクでも隠れない場所にあるので今は開き直って顔面のタトゥーというように思うようにしています。
これ、開き直れるのは女性として相当強いね。
うん、
これマイク・タイソンみたいなことですね、今。
マイク・タイソンの、あれ
は
タトゥーじゃないから、タトゥーだから。
あれもシミでしょ、でも。
あれ違いますいやそれ一番怒られますよ
でも本気で怒られたからシミって言ってる可能性ありますね
先週タトゥーでできた時怒られたやつだよね
本当に怒られてますからね
新しいアーティスト写真撮ったんですよ、
うん、
でやっぱその撮影前にね、まあ、みんな40代で鏡見てさやっぱとみんなね、シミが気になり始めて、鏡見てた。やっぱね、きっちりよく自分の鏡見ると、みんなね、うん、40代になると、ほんと男でもシミできるね。
できますね。
うん。
できる、できる、できますよ、今。
いや、いきます、お前30代じゃねえか。
いや、俺もちょっとできてるもん。
あ、もう来てますか、
うん、今までなかった、まあ、顔はそこまで、でもやっぱ顔周りなんですけども、腕とかにシミできてますもん。
腕に
今までなかったとことかに、やっぱちょっと、あ衰えたんだなって、思いますよ。
ほんと、ガキレンジャーでちょっとね、ほんとに、これ、1万円とかで消せんなら、ほんとに、行こうか、みたいな話になったからね、やっぱ。
シミ消し、
うん、うん。
まあ、青翔くんはね、顔がシミだからね。
おめえは顔面がうんこなんだから黙ってろ。
なんでそっか
い。やだな。俺、うんこと、うんことシミと一緒にズームやってるんですか、ね、やだな。
うんこと
シミと。あらやだって。大丈夫よ。ズームからは匂いはしないわよ、みたいな。
うん、まあでも女性頑張ってますね。
うん。はい。じゃあ、太郎さん。
ありますよ。
はい。
今週の泥団子、僕が諦めたのはダンスです。十数年頑張りましたが絵の方が向いてるだろうときっぱり諦めました。そんなわけで、うん、ガキレンジャータコガミ様のダンスを尊敬の眼差しで見てまーすと、
うんうんうん、ダンスはねやっぱりこう早ければ早い方がいいの典型だからやっぱ
あ諦めるのが、
うん、いや始めるのが
あ始めるのが
うんうんうん、
おしょうくんのダンスは20日見れるんだよね。
おめえバカやんねえよそんなことやめてくれよ
えでもマイケル・ジャクソンのダンスやってたじゃん前
たまにやるけどさやんないやんないやんない
あれね結構ねしょうもなく好きなんだよな
今す飛びまくるからあのダンスやります
よ、ね、やります。
月曜だけ MJ 和尚でやります
よ。 MJ 和尚
MJ 和尚は
もう MJ 和尚いいじゃん
前あ MJ 和尚
やんないやんないや
スリラースリラー和尚
であのゾンビを全部銃で倒すってのはどうですか。
あ確かにマイケル・ジャクソンにはゾンビ出てくるし、バイオハザード的な感じになります。
バイオハザードのさ、映画版ってオショウ君見た？
ああ、見た。
あれの銃ってかっこいいの？
あれはね、もう、まあ、すごいに大人気で、やっぱ、その国産のメーカーから、あの、バイオハザードモデルっていうのが出るんだけど、
うん、
やっぱ速攻で売り切れるね。そうあの、ゲームとか、バイオハザードのゲームの中で登場する銃とか、
うん。
うんそういうのがきっちりね、こう細部までリアルに作り込まれて、なんか木箱とかに入ったりして、
あ
普通の定価より倍ぐらいの値段で定価になってるようなちょっと高級品
み
たいな。やっぱそういうとこからやっぱトレンドって生まれてるんですか、その銃の。
やっぱね、今はゲームがかなりその銃の日本の場合はトレンドを作ってるみたいな。
そうそう。バイオハザードやっぱコルトパイソンってそれで覚えましたもん。
ああ、コルトパイソンはね、僕ら世代はやっぱシティハンターのサイバーリオン。あれが使ってるからね、すごいそれで大ヒットしたんですよね。
僕もあの、シティハンターで10トンハンマーって覚えましたもん。
あれにしか出てこない。
10トン
だ
から。
あれさ、でもさ、一撃でさ、うん、あの、男性の機能をもう、あの、壊すよね、あれ、タマハンマー。
人間の機能を壊すよ、あれは。誰もあん
な。1万キロですから、じゃ
あ。うん、しかもあれさ、あの、朝立ちで来るじゃん、香りって。
ああ、朝立ちの
手だったから、血が溜まってさ、
うん、
ってるだけだからさ。
そうそう。そうだよ。普段から抑制させられてるエロい男が朝立ちしただけで、
うん、ハンマーでこう、殴られるんですよ。あれ、あれも怖いよ。
でもジャッキー・チェンは多分、ね、殴られてなかったですよ、あの実写版のシティハンターでは。
ジャッキー・チェンなら買わせそう。
いや、申し訳程度にちょっと入ってんだよね。
うん、あ、ピコピコハンマーかなんかで。
あのね、最初のね、最初にね、ジャッキーがね、プールの中に入って、そこでお姉ちゃんに囲まれるっていうところで、ポーンってやられてる、申し訳程度にちょっと入ってるんですよ。
あ、ちょっとちゃんと入れてきてるんですね、そういう。
ちょっとだけ入ってる、ちょっとだけ。
あの、ジャッキー・
チェンが。あとはもうストリートファイターですよ。
うん、笑っていいとも出たときに、
うん、
うっちゃんなんちゃんのうっちゃんが、 鼻がでかいっていうことは、あの、一物もでかいんですかって質問したときに、ジャッキー・チェーンがちょっと本気で怒ってたっぽい。
ジャッキーを怒らせるってよっぽどだよ、それ。うん、あんな日本大好きなピースおじさんなんだから。
ちなみに、青龍軒っていうジャッキー・チェーンの中華料理あった
。ああ。
西村と。青龍って、ジャッキー・チェーンってナルギ
ー。はい。
そうですね、ナルギ
ー。青龍だね。はい、ですね、カオリンゴさん。
はい。はい、
今週のどんだんご、諦めてしまったこと。
うん、
数学です。中高一貫校に通っていましたが、勉強せずにずっと4年間くらい遊んでいて、ある日このままではやばいと受験勉強に挑みました。国立を目指そうと数学の教科書を開くも難しすぎて3ページを開けて閉じて諦めました。なので国立には行けませんでした、ということで数学を諦めた。
数学諦めたら結構大学とか行けないんじゃない？
で、このカオリンゴさん、数学諦めてソロバン教室やってますからね、今。
意味わかんないよ、俺らは行ったけどね、うん、結構ちゃんとしたね、ソロバン塾って。
うん。こ、うん、ういうことなんだろうってね。
独自の道を歩んでんですね、
なんか。うん。あ、諦めたんですか。
で、エル歌舞伎の2人はさ、勉強とかできたの？
あ、ダメです。
ダメ？
僕、あの、受験勉強の時に、横にある、あの、こち亀を1巻から全部読んじゃうタイプの。
もう、マジ終わってるタイプです
よ。マジ終わってるやつです。終わってるやつ。
ラサール石の勉強してるから頭良くないですね。こち亀だったら。
そうだね、ラサールぐらいいけるん
ですよ。ああ、一応当たったんです
けど。僕めっちゃ。
50巻台が一番面白いっすね、50巻台が。
50巻、あのさ、え、おしょうってこち亀読んでた？
こち亀読んでたよ。
う
ん、
あ、本当に？
いや、結構単行本も買ってたし。
俺の、
うん、
俺の中でこち亀51巻でおしまいなの。俺の中でね。
ああ
51巻から先っていうのがメジャーになってて、
うん、
51までが、
あ、そうなんだ。
いや、まあ、でも俺も、ね、俺が勝手に決めてるだけなんだけど、
単行本買ったのはでも初期の方からでも本当30巻ぐらいまでかな。
51巻でね、五所川原組の組長がちょっと面白い話を1個やるんだけど、
うん、
それ以降はなんかね、あの人情話とかそっちに流れちゃう。
あ、人情話の回もあるね。なんか煙突が見える、
う
ん、
そうそう
そう、ね、僕結構、僕あの、なんすかね、あの、GI ジョーとか、駄菓子屋で、そういう、うん、あの、お宝があるっていうところで、りょうさんが金儲けしようとするんですけど。
ああ、大体金儲け。
そう。で、その時の、その、ドールの歴史みたいなことを年表とかで話すんですよ。うん、ああいうのすごい好きで。
やっぱ、俺あれ嫌いだったわ。
嫌い？俺も大好きやね。あの、趣味全開で。
あれ本当
に。ただ、広金健二さんのワインに行った部長島工作はちょっといけなかったってなんですけどね。
いや、俺、あれも嫌いだったわ。あれ、嫌いにしてほし
かった。上田君はね、漫画を見たら、もうそれをビリビリに切り裂いて、ゴミ箱にしてるような少年だった。
あの、ちゃんと燃やしてます。キーストだと思って。
噴書すんな。
変態だ。
噴書すんな、噴書。
まあでもね、アニャジロウさん。
はい、
はい、今週のドル団子、私が諦めてしまったことは、ズバリ、モーテルニャンニャン的なやつです。母でアドバイスをもらったモーテルラーメン案件ですが、もろもろありながら、いざ、ニャンニャンとなったのに中折れしてしまった私は、これが老いなのか、とへこんでいますにゃー。もちろん、諦めるつもりはないです。マスターエディットではビンビンなのに、どうして、あ、中折れの霊が僕についてしまったのでしょうか。マスター和尚、アドバイスお願いします。
これね、最中にもう立たなくなっちゃうってことですか。じゃあ
途中のやっぱ途中で中が折れしてしまうっていう、中で折れてしまうということですよね、
うん、いや違うよ、中じゃないよ、セックスの途中ってことだよ。もう中に入れて折れるふにゃってなるのは結構それ失礼だな。
いやだからそういうことだ
よ。今のメール、今のメール全部ちょっと翻訳してもらっていいですか。
やっぱり
ちょっとあれ、ちょっとあれよね、難しい
っす。ニャンニャンっていうのも久々に聞いたけど。
あ、なるほど、ニャンニャンってそれですね、はいはい。
でマスターエディットっていうのは、おしょうくんが自分の YouTube チャンネルを、うん、動画編集するときオナニーしながらやっているっていうのをマスターエディットって呼んでるんだけど。
あ、そうなんですね。
そうそうそう。
自分の銃をまずしごいてるんですね。
自分の銃を、
ね、意外
で、うん、
裸の銃を持つ男としてね。
いや、ありましたね昔。
大抵な下ネタやめてくれ、そういう。
発射してから。
一回試し撃ちをしてから。
試し撃ちして。
本番に行くっていう。
でも人にはね、人に向けないですもんね。
人には向けない。自分の顔に向けてるから。
あの、
やめて
よ。 サランラップ越しに。
サランラップ越しに。
やめてくれもう。
なんでそのサランラップ越しって。
いやいや、これはおしょうくんのね、おしょうくんと太郎くんの、ちゃんとサランラップ越しの対決っていうのをね、
うん、昔ね、その、女の人にか顔にかけるのは、それは一回やられてからじゃないと、それは失礼に当たるから、ね、
失礼だ、
はあ、友達と顔にラップをかけて、そこにこう、掛け合いをしたっていう、
ね。うん、やっぱ、分からずにね、やったこともないのに、そうそう、いいとか悪いとか決めつけるなっていう、
感じないと、乱射はしちゃいけない。
乱射、うん、こういう気持ちなんだっていうこ
と。スーパー人権派じゃないですか。
乱射って言っちゃったよ、そんなよ。避けてたのに。
言わないようにしてたね。うん、まあまあまあ、でもね、ね、その、途中でいい感じになってね、モーテルまで行ってもダメっていうのはね。
うん、
まあそれはもう、
まあでも結構
ホテルのことモーテルって今言う人いるんですか。
モーテル行こうよ。
モーテル行くで。でもアメリカとかのドラマは基本モーテルじゃん。
ああ、まあ車社会だ
と車でブーって
本当にモーテルなんじゃない今、うん、
基本はモーテルだよね。
その後完全に追われた、追ってきたやつに撃たれますよね。
そうそうそう、
そう、ね、
モーテルごと
モーテルで、
な感じで
モーテルで車止めてるのがバレて、で一個一個部屋をチェックされてってっていうパターンが大体の、うん、
見たことある。
今もあの車のバラバラっていうのあんのかな、こうなんていうの、蛇腹の
ラブホテルの、
ああ、はいはいはい、
昔そういうイメージがあったけどね。
同級生でさ、アタリアやってたやつがさ、うん、あのラブホテルの前で、
うん、
アタリアやってて、
アタリアか、ああでも賢いねそれ。
そう、それで
賢くないわ。
いやいや、これでも相手の絡みを突き込むみたいな。
なるほど。
それね、マスターキートンでしか見たことないから。だからマスターキートンの当たり屋のやついたから、
うん、マスターキートンだって保険の調査員だからね。事故とかがあった時に本当にこれは事故なのかっていうのを調査するのが本来のマスターキートンの仕事ですから、
保険調査員ですから、ね、
うん、そうそう。でもその蛇腹の横で待ってて車がピュッて出た瞬間に飛び出すっていう、
なかなかちょっと頭使ってるねそれ。
捕まったんですか。
うん、
あ
のね、普通にね、当たって普通に怪我してた。
あ、うん、あ、天罰が。
普通に無事、無事になってた。
うん、すごい、本当、今でいう反社みたいなやつらで。
うん、まあ、ただ、そいつは、その同級生はただのバカだったけどね。
ただのバカか。まあ、ただのバカも反社だよ、
そういうことなのか。まあね、
はい、
応募のテーマメールは今みたいな感じです。
うん、
はい。で、なんかね、ツイッターでですね、
うん、
長い普通歌を送ってくれている人がいます。サッピーさん。
うん、
毎週楽しいラジオありがとうございます。
ありがとうございます。
ベテランロン毛、おしょうさんに質問です。
うん、
ベテランロン
毛。素敵な髪型ですが、お手入れにはこだわりはありますか？息子がロン毛ビギナーの高校生。
うん、
そして、加賀谷のね、あのロン毛のあのぐらい、
うんうん、
までは前髪が短いぐらいのあれなんですが、う
ん、あれ、L 歌舞伎さんって加賀谷さんと同じ、
はい、事務所ですよ。
加賀谷さん、加賀谷さんと同じ事務所です。
同じ事務所。あ、君らのが下なの？
はい、加賀谷さん先輩。
あ、本当に。
そうか、はい、あの売れ具合で。はい、
売れ具合で。
売れ具合で。
芸歴は15年ぐらいあっちが後輩です。
うん、
はい、芸人だってこういうことなんですか？
売れ具合は35年先輩。
35年先輩。はい。まあね、女の私も驚くほど入念にお手入れをしている、ちょっと待ってください、あれ、読み方が難しいな、これ。女の私も驚くほど入念にお手入れをしています。うん、同じくロン毛の R 指定さんはラジオで、シャンプーの後に軽く乾かしてからコンディショナーをする。ヘアオイルとワセリンを混ぜて使うことなどのこだわりのお手入れ方法をお話しされていたそうですが、いつもツヤツヤの黒髪が素敵なおしょうさん、ぜひとも美髪の秘密を教えてください。
美髪、ありがとうございます。いや、うん、R指定君もそんななんかオイル混ぜていろいろやってんのか。
おしょうくんのその髪型は、うん、あの大井龍馬の実写版の浜ちゃんの、あの坂本龍馬と同じ髪型
だから
長いな。
世界一かっこ悪い時の浜ちゃんだからね。
いやいや、それがおしょうさんしか言ってないから。そうとは限らない
ってこと。世界一かっこ悪い時。世界一かっこ悪い時の浜ちゃんってすごいですね。まあでも、あの僕の中でやっぱあの浜ちゃんの髪型の謎はおしょうくんに教えてほしいなと思ってるんだけど。
いや、だから知らねえから別に、ハマちゃんのこととか。
役作りですよ。本気でやんないでしょ。
確かに、一言役作り。はい、終わり。
ちなみに、でも、大塩さん何使ってるんですか、シャンプーとか。
いや、僕もなんか、名前をちょっと覚えてないけど、なんかそういうオイル的なものはやってますね。
あれでしょ、名前確かツバってやつ。
それはツバだってだろ。
ツバダメじゃん。
ツバじゃなくて。
ツバじゃなくて、ツバっていう。
あそれ、エーゲンって、エーゲンハルカって書いてないですか、大丈夫ですか。
書いてない。
エーゲンハルカって書いてないですか。
エーゲンハルカって書いてあって、女だと思っちゃったみたいなね。エーゲンハルカちゃんが使って、ハルカちゃんが使ってるの
か。ハルカちゃん。名前だけだと可愛いよ。
うん、え、まあ、何あのマイシャンプーみたいなのあんの？
うん、マイシャンプー、まあ、シャンプーはね、あのおじさんが使うさ、あのおじさんの頭皮の汚れみたいな、あれはシャンプーだけはそういうね、ちょっと男気あるやつ、
スカルプ D 的なやつ。
そうそうそう。でもなんかちょっとね、あの塗ったりするやつはもうほんと女子が買いそうな。
なんだよ、そのザクッと超曖昧になった。おっさんのシャンプーと女子が使いそうだって。
名前が出てこないんだよ。まあ、とにかくね、ちょっといいもの使ってるよ。やっぱおじさんになってきたからさ、こういうとこは気を使おうと思ってさ。
でもそれ今のは寝癖でしょ？
寝癖じゃねえよ。すげえ整えてるわ、まあ。1時間ぐらいかかってんだよ、これ、ね。
1時間かかってんの ?1 時間はかけたね。
うん、エル歌舞伎さんとかって、二人とも髪の毛ってなんかちゃんと美容室とか行きます？
あ、僕あのこの前初めて1000円のとこ行ったんですけど。
あ、1000円美
容室。1000円カット。
いや、今までで一番良かったですね。あの普通のとこ行ったんですけど。なんか髪質のこととか いろいろ教えてくれて。
そんな丁寧にやってくれるんですか？
で最後ワックスの後にスプレーまでされて初めて。
うん、それで本当に1080円とかそんな感じ。
1000円ぐらいでしたね。本当に俺ブル中野かなと思いましたよ、本当。スプレーされて。
スプレーされて。はあ。ちゃんと回って。
はあ。
でも今すごいさ、コロナでものすごい1000カット混んでますよね。
なんか。いつも行ってたとこはもう入れないんですよ。なんか客数制限みたいなので。
ああ、そういうことか。
そういうのもあるんですよ
な。それで違うとこに行ったんです
。
いやー、あれ、林くんはサラサラヘアなの？それは。
あ、僕はもう地毛で、あれ、これです、あの、自分で。
あれ、マジで？すごい。
自分でできるの？
自分でやってます、これは。だから、たまにあの、すごいハゲてるとこありますよとかって言われます。
あ、切り方間違えて、
うん、はい。なんだろう、本当にこういう携帯とか使って、こうやってこう切ったりとか。
おお、大胆だ。林さんの毛の質ってなんか、すごいサラサラで良さそうですね、なんか。
直毛っすね、直毛。
直毛、うん。うん。すごい、ビートルズ的な感じになりそう。
結構、あの、聞いてもないのに、あの、僕の髪見て、それぐらいだったら自分でできるよ、みたいな。なんか、よくわかんないアピールされたことある。
やっぱもう髪切ってるから、そこは上からで行くんじゃないですかね。うん、
あの、これ見てる人で、どれだけ自分で切るかわかんないですけど、一回美容室で気に入った髪を見つけたら、
うん、
こうやって触ってください、髪を。
ほ
うほう。何もつけないでください、つって。
ほうほう。
シャンプー終わった後に。で、
うん、
この感覚でどれぐらいの長さかを、
うん、
指の感覚だけで覚えて、それで切って調整していくんですよ。
まあ自分で。
職人みたいなことやってますね。
一回美容師さんのに切ってカットしてもらった状態を指で覚えて。
はい、指で覚えるんですよ。で毛量とか。それ
を再現するのか。
はい。
むちゃこだわってますね、それって。
でそれをずっと今5、6年続けてるって感じ。
5、6年もやってんだ。
何の自慢なんだよ、それ。
すごいな、でも。
人の切ったことはないの、人の。
はい。
人の切ったことはないの？
あ、あります、あります。あ、
人のも切るんだ。
あの、それは、その、長い人とか、うん、まあ、女の子とかで、
うん、
あの、ちょっと邪魔だとかっていうぐらいだったら、まあ、それだったら切れるよ、つって、パパって切って。
なんか、すごいエロい作戦っぽいですね、それ。なんか、
作戦っぽい感じは
する、ね。髪切ってあげるよ、みたいな。
うん、そうですよね、キムタクですよね、キムタク。
あ、キムタクだ。
なんか、怪しいな、それ。うん、なんか、エロい系。
男はあんま言ってこないですけど、でも同じ髪長い人とかだと、別に俺くらい素人の人でもいいよっていう感じになるんですよ。
なんかエロいな。
女の人切ってると思いますよ、自分で。長い髪の人。
まあ、調整ぐらいはね、やってるかもね。
そうそうそう。それで、どんなぐらいかな、みたいな感じで興味本位みたいな。
なんか髪切った後なんか変な感じになるんですか、その髪切ってる女の人と。
いや、ないないない。
なんか、うーんみたいな。
それ決めたけど。いや、あるのもキモいけど、ないのもキモいよ、お前。
確かに、ないのはないで、なんか、
何本格的にサービスしてるんだ、お前。
あ、いや、単純になんか、人の髪切るっていう体験ないから。
あ、この番組の音声やってる高澤さんも美容師。
元美容師だよ。そうだ。
元
美容師。あ、そうなんですね。確かに言われてみたら。
高澤くんエステだったもんね。
そうですね。
あの、キムタクのドラマがバリバリ世代的にはあれですよね。
バリバリですね、あれは。
うんうんうん。
あれ、免許持ってるんでしょ？
いや、免許を取る直前で辞めてるんですよ。
あ、そうな
の。
あー。
やっぱ最初にさ、
高澤くんだった時は美容師だったよね。はい、だから。
僕その時はエステサロンの受付や
った。エステサロンの受付か。
受付やったんです。
あ、
ちょっと待ってください。強いね。全般的
に。今話聞いてて、うん、俺無免許で人の髪切ってるっていうことを今公表してるんですけど。
うん、
も
う
逮捕ですよ。もう即逮捕。
まずい。
しかも金取ってますからね、こいつ。
美容界のブラックジャ
ック。闇営業。
取ってねえ
よ。ブラックジャ
ック。取ってねえ。ゆり子に言おう、俺も。
ちなみに、ここ美容自体は、全然無免許。ゴロゴロ
メイクありなんだ。
あ、いいんですか？
ダメでしょ？
ダメだ。
ダメだけど、言ってんじゃないですか。
ダメだけどゴロゴロなの？
いや、でもゴロゴロですよ。なんか、その、技術はあるんだけど勉強ができなくて、車は運転できるけど、
なるほど。
あ、学科が来ないみたいな。
学科ができないやつが多くて、あいつはもう、要は、免許を持ってれば、先生って呼ばれる立場ぐらいスキルはあるんだけど、うん、免許を持ってないから、あの先生って呼ばれない。
そんなに学科って難しいの？
難しいです、難しいです。
難しいんだ。
あ、
難しいです。
微分積分とか出てくる
もん。絶対それは使わねえだろ。
例えばなんか。髪の角度とかね。
うん。
あの、
なんていうんですか、ね、この角度を求めようみたいな。
はい。ちょっと待って。何々分けかみたいな。7、3みたいな。
7.2 対 2.3。
はい。はい。
もともと、髪を切るのって医者の仕事なんで、だから国家資格で、床屋さんの赤と青ってあれ、動脈と静脈？
静脈。
あの、回ってるやつ。
はい。
あ、髭剃りとかってそういうことですか？
そうです、そうです。
確かに。
あれ、店の前で動脈と静脈回ってるの見せられてるんですか、俺ら。
そうだよ。
絶対入りたくない。
そうです。
あなたは手術危険性ありますよ、みたいなことですかね、じゃあ。
そう、だから、なんか、もともと、そういうことなんで、すごい厳しいんですよ。あの、試験とかが。
うん、なんか、そういう、無免許は、すごい大変なことしてるような気がしてきた、なんか。
はい、
まあ、でも、これからね、子供の髪を切ったお母さんが、続々逮捕されていくであろうっていうね、うん、この
感じ。データ出てますか、やっぱ。
もういつでも捕まえられる状態にある。
あ、なるほど。ああ、ね、スケープゴートでね、まだ泳がしてるんですね。
今は泳がしてて、何かあったら行くぞっていう。
なるほど。
僕もあれしたら、あの、ちびまる子ちゃんで、お母さんがまる子ちゃんの頭にどんぶり乗せて切ってるシーン見て大丈夫かなと思ってるくらいなん
で。あの後だから、ちびまる子ちゃんのお母さん逮捕されるから。
逮捕される
いや、聞いたことない。
嫌だな、あんな平和な日曜の夕方に、お母さん逮捕のシーン。
頭のアフロなのも自分で実験してる段階っていうことで、う
ん。あの、トボゾウがチクってさ、
ライブ犯行じゃ
ない。髪ないけど
本当のトモゾウ嫌なやつらしいですからね。
そうそう、本当のトモゾウはそういうことしかねないっていうね。あれは本当のトモゾウが嫌すぎるから、漫画の中だけでは素敵なおじいちゃんにかけ
願望、
ね、この桜桃子さんの
投影した
とやめ
てくれよ、おじいちゃんいいやつなんだから、
うん、漫画上はね。だから本当のトモゾウはマジすげえ嫌なやつだったんだって。
らしいですよね。
もっと不勇気だよね。
実写版元雰囲気だね。
あれなんかでもいい感じ、雰囲気合ってる漫画と、
うん、元雰囲気と、はい、
グッチ雄三どっちが好き？
いや、元雰囲気でしょ、それは。
グッチ雄三、グッチ雄三のこと好きって人いるかな。
いや、一回も聞いたことないですね。
いや、ないです。
いや、人気あるけど、いない
人気ねえよ。人気はねえだ
ろ。あったわ。あったわ、おかしいし。あるよ、あったし、あるし。
でも、二人先輩じゃないですか、音楽界の。
グッチ雄三
が今、呼び捨てしてましたけど。
グッチ雄三さん、そっか、あの人、ミュージシャンだもんな。
うん。
先輩でしょ。
先輩ですね。
僕あれ
僕だってあの箸を向けて寝たことないもん。
だって僕だって BG 放さんで洋楽を覚えた派ですよ。
ああ
確かにそれはマジで多いと思う。あのモノマネ
いますよね。
うん、あれが最初の洋楽体験としては
いると思うんですよ。
僕だって毎回アプリでグッチユーザーがどこにいるか確認してから寝てました
。あるんかそんなの。
そんなアプリ誰も使わねえから。
ハチポチステーションアプリあるんか。
元冬木とグッチユーザーがどこにいる、どの方角にいるかだけ教えてくれるアプリ。
ああ、で、足を向けないでね。
足を向けないで。
ああ、いいですね、それ。
グッチよけ、グッチよけアプリ。
アプリっぽいな。
逆にそれ、二人が合わないようにみたいな、仲悪いみたい。
マジで。いや、ここ分かったら元冬木がいるみたいな感じで。
あいついる。
GPS の次はグッチのやつね。
逆に。あ、GPS いいじゃん、いいじゃん。グッチ。
ああ、いいかもしれないですね。
ユーザーっつってね。
ああ。
まあまあまあ、そんな感じのね、はい、今、泥団子って、泥団子って投稿メールなんですけど、来週のね、はい、ちょっとだけ募集だけしちゃいたいんですけど、おしょうくんどうしますかね。
ね、なんかそのレーダーがさっき、その友達が当たり屋やってたとか言ってたけどさ、
やばい友達
あなたの周りのバカなやつ。
バカ、うん、友達を紹介してもらうか。うん、こんなやついましたぜってね、
うん、バカなやつ限定でね、
バカなやつ限定で、うん、バカ限定ってことでね、
バカ限定でちょっとこんなやついますよ、
うんうん、愛すべきバカをちょっと紹介してもらいましょうか、うん、まあそんな感じでですね、7月の20日です。7月の20日にネイキッドロフトさん、はいはい、ネイキッドロフトのツイッターアカウントでもつぶやいていますが、はい、ネイキッドロフトのホームページからも前売りチケットが購入できます。でこれを買うとですね、当日のオンライン、ライブ鑑賞でアーカイブを、まあ、1週間ぐらいかな、ツイキャスですかこれ。
だツイキャスだった気がします。ツイキャスプレミアだったような、
ツイキャスプレミア、
はいと思います。
で、投げ銭とかもできるシステムで、
コメントも、
うん、コメントも書けますんで、
まあ、久々に本当にみんなが会ってやるイベントだから、ちょっとね、うん、まあこの YouTube よりは加速することが、うん、想定されますんで、
一応真ん中にアクリル板があって、うん、でよ、2人アクリル板を挟んで座って、
うん、
前のもうちょい横に2人 で座ってのパフォーマンスになります。
はい、
はいはいはい
はい、立ったら
特大丈夫。分かりやすく言うと、うん、三国志の公演出てくる、あの、角翼の陣みたいな。
ああ、こういう。
こういう、はい。こういうやつ、うん、うん、そういう感じになってると思
う。角翼の陣です。角翼の陣になってると思う。翼が開いた状態
です、ね。はい。状態になってると思いますね。
うん。まあ、それ
立ったら即対応。
そう、立った瞬間にブーンってなって。
立った瞬間です。連行されますから。
危ねえ、危ねえ。
はい。
絶対その、
頭上をこうね、斧が回ってるから、これ。ヒュンヒュンヒュン。
立った瞬間に。
立った瞬間に斧がキ
ャーしてくる。あの、バイオハザードのあの、この糸みたいなさ、レーザー糸が出てるんでしょ。
あ
ー。ワンのね。
こう、かわしながらこう、行くっていうね。う
ん、アリスに会いに行くとこですね。ミラジョボ
ケ。
男塾のね、あの、千空が使う人工線っていうのがあって、ね。すぐ切れる糸があるんですけど。鋼でできた、そういうとね。
狂気たとえたってやめよう、うん、もう長くなるから。
なんで最後ヤクザにやられるんだっていうね、恐ろしいや
つ。そうそうそう、うん、かわいそうな。まあでも、7月、本当久しぶりに4人ちょっとね、うん、で、高沢くんが、音響係で来てくれるのかな、これは。
うん、あと、既婚係ね。
うん、既婚係で、うん、来てくれますので、はい、これをちょっとね、4人でワイワイやろうと思いますので、ぜひ720はね、
うん、
はい。
ぜひご視聴のほどよろしくお願いします。ということで、うん、本日の歯124回目、これ。
3かな
?3回目123回目、あ、123回、123回目。
まあ、ですね。123
回目、
うん。後半ゲストにエル歌舞伎のお二人に来ていただきました。ありがとうございます。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい。そして来週の泥団子は、バカなやつってことで、ね、バカなやつについての投稿を皆さんお待ちしております。ハッシュタグ、ダースおしょう、メールアドレスが info@hotgate.link です。はい、ということで私、片目のダースのりこと、ダースレーダーと。
はい、ガキレンジャー DJ おしょうと。
はい、
エル歌舞伎のエル上田と。
同じくデロリン林でした。
はい、じゃあ4人揃って、は
ぁー。
来週生配信をお待ちします。見てください。
やだなぁ。怖いなぁ。